お願いします。
礼儀正しさを身につけるにはどうしたらいいのでしょうか。
うん、なるほどね。礼儀正しさ、あれらしいよ、まあ、礼儀正しさ、まあまあまあ難しいよね、まあ、茶道習いっていうわけじゃないんだけどさ、はい、うん、礼儀正しさ、礼儀を重んじる文化を根付けさせるためには3つのことやりましょうって言われているわけよ。で、1つ目が常に周囲の人に気を配ることで、2つ目が他人の立場で物事を考えることで、3つ目が笑顔でいる時間を増やすことっていうふうに言われているわけで、実際ね、なんかね、ある病院でなんかあることやったのよ。なんかそのルールを作ったんだって。でちょっと名前忘れちゃったな、なんとかルールみたいなのを作って、まあ、中身を言っちゃうと、その誰かと3メートル以内に近づいたら、3メートル以内に近づいたら目を合わせて微笑みかけましょうと、で 1.5 メートル以内に近づいたらこんにちはと声をかけましょうっていうことをやったので、それをルール化したんだって、ある病院で。まあ今思うとさ、普通の話なんだけど、でも多分ね、やらない人、できない人が多いんだろうね、大人になると子供にはやれとか言いながらね、大人になるとできない。でこれを実践した病院は院内ですぐにその礼儀正しい態度が広まったんだって、そういうことをやっていると。で患者の満足度も向上して、この病院がいいよって言ってその推薦を受けてくる患者が増えたとかいう話もあるらしいのよ。うん、まあ、たったそれだけで3メートル以内に近づいてきたら目を合わせてニコッとニカッて、ここまで笑わんでいいけど、ニコッと笑ってで「こんにちは」って言って、もうそれだけやで、何も難しいことやってない、うん、普通と人としての普通なことをやるだけで。ってことは結構今の現代人っていうのは普通のことができてないっていう話なんかもしれないけどね。うん、で笑顔でいる時間を増やすことっていうのは結構大事なんじゃないかなと思うわけですよ、うん、で、人はどういう人に好感を持つのかっていうと2つあるって言われてるんだよ。2つあって、温かさと有能さだって言われているわけで、好印象にしろその悪印象にしろ、この温かさと有能さ、この2つで90% が決まってしまうっていうふうに言われてるわけよ。この人はどういう人なのかって見たときに、温かさと有能さ、この2つだけでこの人はどんな人かっていうのは判断されちゃいますよと。で、まずは温かい人だなと思われなきゃいけないわけですよ。うん、ついつい自分は有能だと見せたくなるんだけど、先に温かい人だなこの人はと相手が感じると、その人がその対する、その人に対する評価がグッと上がるっていう話らしいのよね、うん、で人は相手が有能かどうかよりもどれくらい温かいかっていうのを知ろうとするらしいから、まず温かいかどうかっていうのを、まあ、出した方がいいんじゃないかなと思うわけですよ、うん、で温かいかどうかを出すのにやっぱ笑顔が絶対的な条件になってくると思うのよね、うん、でちなみに千里さんさ、例えば温かさと有能さってあって、千里さんはどちらを重視しますか。
温かさです。
温かさですか、はい、仮にね、あの人は優秀だけど、有能っていうことね、優秀なんだけど、はい、温かさがないってことは冷たいってことでしょ、
はい、
ってことは普通に考えたらさ、あの人優秀だけどあの人の下では働きたくないなみたいなこと出てくると思うだよ、はいだけど優しさだけだったらどう？有能さがないんだよ。ってことは親切で優しいんだけど、あの人さほど頭良くないよなと思われちゃうわけじゃないじゃあどっちがいいんだよってなった時に、それでもやっぱり温かさの方は先に出した方がいいよって言われているわけよ。でその温かいかどうかだとか、その、まあ、有能かどうかっていうのもあるんだけど、その温かさかどうかって人は 0.03 秒で判断するらしいのよ0.03 秒よ。確かね、33ミリ秒って書いてあった、本には。33ミリ秒ってどういうことだよって言ったら、これ、ね、正確に言ったら 0.033 秒になるわけだから相手が温かさを持っている人なのか、それとも温かさが欠けている まあ、要は無礼な人なのかどうなのかっていうのは一瞬で人は感じ取るっていうことね、うん、で一度そういう判断を下されるとその人をね簡単にはその許せないっていうかもうレッテル貼られちゃうわけだから、うわってなってしまうわけよね。うわこいつ冷たいやつやなとかになっちゃうわけやから、うん、でたとえその人が有能であると分かっても温かくないっていう方がその人の本質なんだと思われるわけよ。そうだよね。だって有能さか温かさかどうかっていうと温かさって人の本質の部分だし、有能かどうかっていうのはきっと努力だとか技術の面に関しちゃうから、でそれ後でも身につく話じゃない有能さって。でも温かさって後で身につくかって言われたら多分持って生まれた性質のものがでかいっていう風に感じちゃうと思うから、そっちだと思うんだよね。うん、実際石田さんどう思いますか。この人は温かそうだな冷たそうだなっていうのは一瞬で判断できますか。
あ、近寄りがたいとか近
話しやすいとか あるかもね。あるかもね、はい、あるね、
はい、
あるかもしれんねそれ、
はい、
うん、僕は結構話しかけやすいっていうふうに言われるし、石田さんも言われるんだよね、
はい、
うん、あのよくあの話しかけられるおばちゃんから、はい、おばあちゃんか、
はい
僕もおばあちゃんからそんなしょっちゅう声はかけられないけど、例えば僕は結構話しかけられやすいタイプなんだけど、弟は話しかけにくいタイプってよく言われるわ、うん、何考えてるかわからないみたいな、
はい、
多分ねあの笑顔が少ないんだと と思うな。で実際温かみがある人だなと思われるためにはどうしたらいいんですかって言うと3つありますって言われてるわけで、1つ目がさっき言ってた笑顔を絶やさないっていう話で、笑顔が大事ですよって言われてるわけで、ちなみにしてた子供って1日平均何回笑うか知ってますか。
知らないです。
何回ぐらい笑うと思う。
分かんないです。
1日ね、あの子供によるんだろうけど平均400回笑うらしいよ。1日平均400回よえじゃあどれぐらいよっていう話じゃない。結構な頻度で笑っているわけ、はい、子供って。じゃあそれに関して大人は1日平均20回以上笑う人は何パーセントいると思う。
10% ぐらいですか。
あ、そんなに少なくはないです1日20回以上笑う人は 30% って言われてる。で5回も笑わない人が 14% もいるって言われてるわけよ。1日5回も笑わないんだよ。え、もうじゃあほとんど1日中ずっとブスッとしてるってことやろ、
はい、
笑わ、まあ、別に悲しんだりとか、まあ、無表情っていうのもあるかもしれないけど1日5回も笑わへんねんね、
はい、
ほらもう大変だと思うな。だんだん心が疲れてくるんじゃないかな。せめてあのね、お笑い番組でも見たらどうやと言いたくなるけどね、
はい、
うん、だから一般的な大人は1時間に1回も笑わないっていうことになってくるわけよね、うん、で笑うってすごいいいことがいっぱいあるわけですよ。知ってますか、シャフさん。笑うっていっぱいいいことがあります。まあ、あの細かくは言わないけど、まあ、単純に寿命が延びるっても言われているし病気になりにくいとも言われているわけね、うん、実際なんかすごい大病を患った人が吉本新喜劇にずっと通い続けて笑い続けていたらその重い病気がなんか治ったとか言って、癌やったかな、ちょっと忘れちゃったけど、そんなんテレビでやってたよ、
はい、
あ、すごいな。だからお笑い芸人の人ってすごいんやなっていうね、人を幸せにする力を持ってる、人の寿命を、ね、伸ばす力を持ってる、病気を治す力が持ってる、医学的根拠は全くないけどねみたいな話なんだけど、はい、っていう話らしいのよ。で2つ目が相手を尊重するっていうことね。まあまあ当たり前って言ったら当たり前なんだけど例えば、上司が、自分の上司がその自分に対してその自分の幸福、その同僚たちの幸福に関して関心を向けているかどうかっていうのを調べた時に、あ、うちの上司は僕たちにその幸せになってほしいと思っているんだっていうのが分かってくれてたらやる気がすごいグーンと起きるらしいのよ、仕事に対してね、はい、でもいや、うちの上司は僕たちに対してその幸福だとかその一切興味も関心もないんですよって言われてしまうと仕事のやる気は 40% 未満になるってことよ、
はい、
30% 台やね3割、7割が、要は7割サボっちゃうっていう話になっちゃうから、 まあ、よろしくないよね、まあ、やっぱ相手を尊重するっていうのがすごい大事かなと思うね。で3つ目がこれも簡単な話で、人の話に耳を傾けるっていうすごく真っ当なことなんだけど、うん、だからなるべく相手がその相手が全てを言い終わるまで喋り出すのを待ちましょうよと、努力しましょうよと、自分が話すのが1で相手の話を聞くっていうのが2で一番いいですよ、ベストですよとも言われてるわけよっていう話を今言ってたらさ、この前 あのトランプ大統領と、なんだっけ、バイデン、
はい、
あの大統領のね、あれでなんかもう非難合戦になってたっていう話でしょ、
はい、
もうトランプももう話を遮って、わーわーって言ってたりするわけじゃない、あれはブレーだなあれは人の話を遮る行為っていうのはめちゃくちゃ無礼だっていうふうに言われてるわけ、非常に無礼だって言われてるので、でどういう人がそういうことをよくするかっていうと、上司と呼ばれる人はよくするんだって気をつけましょう、うん、ちなみにね、無礼さに関する言葉に触れると、その 67% の人が相手の話を遮るんだって。でその礼儀正しさに関する言葉を聞いていたりとかしていると、その相手の話を遮るっていうのは 16% しかいなかったって言われるわけだから、
はい、
そのまあ無礼な態度だとか無礼な言葉が出てくるだけで相手の話を遮ってしまうっていうのがもう出てくるということね、うん、で無礼な態度に触れると、その無礼な振る舞いをしてしまうって言われているわけね、
はい、
で逆もしかりで、礼儀正しい態度に触れたらその上書きされるって言われてるわけよ。逆にこちらも礼儀正しくすることができますよと、その無礼な言動とか態度がそこに及ぼす悪影響っていうのが短時間のうちに広がるし、影響も結構大きいですよと言われているんだけど、だけど礼儀正しい言動とか態度とかも同じことが言えますよというふうに言われているわけで、だから無礼な態度とかを取っている人とか、無礼な言葉とかを聞いたり見たりとか、その実感したりしたら、その無礼なウイルスっていうのが感染してしまうから、その意識的に例えば礼儀正しいその同僚の人としばらく話すだとか、その優しい人からのメールを見たりだとかいうことをすると、親切心が呼び起こされますよということらしいだよね。嫌な人たちに囲まれて日々を過ごしている人っていうのは、無意識のうちに利己的になり、で資料をかけた行動を取るようになるっていうのも言われているわけよ。で要は深く物事を考えないから、その互いに協力し合った方がお互いにとってお得ですよ、メリットありますよっていうのにもかかわらず、利己的な態度を取ってしまうっていう言われているわけよ。まあ本に書いてあったね。ちょっと今難しい言葉で言っちゃったけど、分かりやすく簡単にシンプルにたった一言で言うと、バカになるっていうことね、
はい、
バカになっちゃうんだよね、無礼なウイルスに感染されると自分のことしか考えなくなっちゃうから、バカになっちゃう。まあ、世の中バカがいっぱい多いけどさ、バカいっぱいいてるけどさ、うん、で環境っていうのは必ず人に影響を与えるっていうことだから、人に影響もらっちゃうわけでしょ。じゃあ自分自身もそういう影響を人にばらまいてるってことだから、なんかね結構良くないなと思ったのが、例えば職場で無礼な態度とか取られてストレスを抱えて家に帰ったりすると、例えばその自分の立場の弱いね、その奥さんだとか子供とかにそういうこと当たったりするんだって。で子供とか奥さんがまたその奥さんを貯めてしまうケースが多いと思うんだけど、
はい、
子供だったらそれを学校で、ね、発散したりとかして、で奥さんは奥さんでその鬱憤が溜まったりすると、その旦那と奥さんの関係が悪くなると、でさらに関係が悪くなって、さらにその鬱憤を仕事でぶつけたりとかしてっていう、その悪循環がもうぐるぐるぐるぐる回ってしまうという、バカのスパイラルがもう回転が速くなって、ね、止められなくなるみたいな話になってくるから、この流れを断ち切りましょうと、ガツンと自分で断ち切って、で自分のところで来たものは全部そこでストップして、自分のところからは全部こういい方へいい方へっていう風に変えていくっていうことが大事かなと、その自分がそれになるんだっていう心持ちを持っておかないと、なかなかそういうのに振り回されてしまうっていう、 で振り回されても仕方がないっていうことで、
はい、
うん、そういうふうになっているから人間は。だからそういうふうにならないためにも、自分が無礼なウイルスに感染されてもそのフィルターかなんかでね、こう変えて礼儀正しいように全部変換してやっていくぞっていう心構えでやっていくと、きっと周りも良くなっていって、自分も良くなっていって、好循環の波がぐらぐわぐわぐわっと、もう周りもぶわぶわぶわぶわといくと思うので、だから温かみのある、まあ、まあまとめると何だっけ、まず礼儀正しくするためには、常に周囲に常に周囲の人に気を配ることですよと、で他人の立場で物事を考えましょうねと、で笑顔でいる時間を増やしましょうねと、で人は温かさと有能さの2つで判断するから、まず温かさを見ましょうねと、で温かみのある人だと思われるためには笑顔を絶やさないですよと、相手を尊重しましょうねと、人の話に耳を傾けましょうねと遮っちゃダメですよと、よくやる、ね、上司はよくしちゃうんで、それものすごく無礼な態度だからね、やめましょうねっていう、ぜひぜひね、感染されちゃうからね、無礼なウイルスに感染されても大丈夫なように、常に自分がその礼儀正しさ、礼儀を重んじるっていう文化を根付かせるんだっていうことに、まあ、なっていければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。